リームキャンバスからの贈り物、皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義幸です。桜の季節になりましたね。毎日通勤で通る道の桜も少しずつ花を咲かせ始めました。つい先日まではまだつぼみだったのに、気づけば一気に咲き揃っていく。その美しさは思わず足を止めたくなる、そんな感じです。でも毎年桜を見るたびに思うのは、その儚さなんです。咲いたと思ったら風に舞うようにあっという間に散っていく、その一瞬の輝き、それがより一層心を打つかもしれないです。ポッドキャスト、春の空気とともに心を優しく整える、そんなひとときになっていただけたら嬉しいです。今月のテーマ、手放す勇気、受け取る力、ここから入ります。人は何かを手に入れたいと願ったとき、まずどうすれば得られるかに意識が向きがちです。もっと努力しよう、もっと頑張ろう、もっと手に入れよう。でも実はそのもっとの前に必要なのは手放すことだったりします。例えば部屋に新しいものを置きたければ、まず何か古いもの、使っていないものを処分しなければそこに置くスペースはできないです。心の中も同じです。新しい価値観や生き方を取り入れたいなら、それまでの古い考え方や執着、それらを手放す必要があります。執着っていうのは自分を縛っている思い込みやこだわりのこと。こうあるべき、失敗してはいけない、人に嫌われたくない、これらを大事に抱えたままでは、だんだんと身動きが取れなくなってしまいます。実はね、私たちが手放せずにいるのは恐れから来ることが多いんです。変わるのが怖い、損をしたくない、失いたくない、だから今のままでいようとするんです。でもね、現状維持の中に本当に望む未来があるとは限らないんですよね。例えばある人が長年安定した仕事をしていて、でも本当はずっとやりたいって思っていることがあって、その道に進みたかった、なのに生活のためにとか、世間体があるし、失敗したらどうしようって思って夢を封印している、これって幸せなんでしょうか。手放す勇気が受け取る力を育てる、何かで聞いたことがあります。自分の安定への執着を手放す、そんな決意ができたとしたら、きっと不思議なくらいタイミングよく人とのつながりができたり、チャンスも巡ってくると思います。手放すことでスペースができて、そこに新しいものが入ってくる、きっとこれって誰にでも起こりうることだと思うんです。手放すってことは諦めるっていうことではないです。むしろ自分が本当に大切したいもの、そこにフォーカスするための選択なんです。 完璧さを手放すことでチャレンジする自由を手に入れる。人の評価を手放すことで自分らしさを取り戻す。過去の後悔を手放すことで今この瞬間に集中できる。何を得たいかではなくて、何を手放せばそれが自然と入ってくるか、そんな問いを持ってみると、自分の中の優先順位や本音、それが見えてくることがあります。今の自分にとって本当に必要なものは何なんだろう。それを手に入れるために今手放していいものは何なんだろう。手放すことは失うことではないです。それはスペースを空けるっていう未来への準備。あなたが本当に望むもの、それがちゃんと入ってくるように、今日一つだけでも手放すことを心の中で選んでみてはいかがでしょうか。私たちの毎日って思った以上に情報と刺激にあふれています。スマホからの通知、慌ただしい日常、繰り返されるタスク、そうした中で気づかないうちに呼吸は浅くなって、心も体も緊張しっぱなし。優しさとか心の余裕、それをどこかに置き忘れてしまう。そんなことないですか？そんな現代人にとって瞑想、瞑想って自分自身を取り戻すためのシンプルで、でもとてもパワフルな手段となります。瞑想って聞くと静かに座って目を閉じるっていうイメージがありますよね、きっと。でも実際にはもっと優しくて、もっと温かくて、もっと身近なもの、特に誘導付きの瞑想なら何も考えないでって言われても難しいっていう人でも安心して心を穏やかにする、そんな世界に入り込むことができます。私の今年の試みの一つとして、聞いた人の心が優しくなって、心が整って、体も心もリラックスできる、これを目的に瞑想誘導の音源を50本作成します。それぞれの音源にはテーマをつけます。例えば眠る前に心を整える瞑想、自分をねぎらうための瞑想、不安を手放す瞑想とかね、日常に寄り添うような、そんな内容にしていくつもりです。なぜ50本も作るのか。それは一人一人の心の状態って日によって違うでしょ。だから必要な言葉とか癒しのスタイル、その時その時で変わってきます。50通りの瞑想があればきっと誰もがその時にぴったりの一本、それが見つかるんじゃないかなってそう思って。瞑想の大きな魅力の一つは、ありのままそんな自分に戻れる。人に合わせようと頑張ったり、過去の失敗を引きずったり、未来への不安に押しつぶされそうになったり、 そんな時こそ静かに目を閉じて呼吸に意識を向けてみる。ただそれだけで体の緊張がほぐれてリラックスしていくのを感じるはずです。瞑想は科学的な効果も認められています。ストレスホルモンの分泌を抑えたり、集中力を高めたり、免疫力をサポートするとも言われています。つまり瞑想って心のためだけではなくて体のためにもいい習慣なんです。音声での誘導は優しい声に手を引かれて静かな世界、安心安全な上質な世界へ入り込む、そんな感覚、安心感があります。特に優しい言葉で包まれることは自分を癒す第一歩。私たちって他人には優しくできてもつい自分には厳しくなってしまいますよね。だからこそ誘導瞑想では、あなたはそのままで大丈夫、今ここにいるだけで素晴らしいって、そんなメッセージを大切にしていきたいと思っています。瞑想するのに特別な才能とかスキルなんて全く必要ないです。必要なのはほんの少し、自分を大切にする時間、それだけ。1日3分でも5分でも、心と体を優しく整える、この習慣が、やがて自分の人生そのものの質を変えていくと私は思うんです。ぜひこれからお届けする50本の瞑想の中から、あなたの今に必要なものを見つけてみてください。その音源があなたの心にそっと寄り添い、優しい時間を紡ぐ一助となりますように。興味があったら連絡ください。瞑想のある場所をお伝えさせていただきます。私たちが日々何気なく使っているスマートフォンの音声アシスタント、ネットショッピングで勝手に表示されるおすすめ商品、他にも写真の自動補正とか翻訳アプリもそう。これらの裏側で活躍しているのが AI、 人工知能です。一昔前まで AI って映画の中だけの存在、架空の存在って感じがありましたよね。だけど今では私たちの暮らしの中にすっかりと溶け込んで、もう欠かせない存在になっています。では AI は今どこまで進化していて、これからどんな未来を切り開いていくんでしょうか。そしてどうしてこれほどのスピードで進歩してきたんでしょうか。現在の AI の特徴は生成と理解の両面にあります。例えばチャット GPT のような AI は単なる自動応答ではなくて、文脈をきちんと理解して人間らしい自然な文章を作る力を持っています。絵を描く、音楽を作る、プログラムを書く、プレゼンの資料まで生成できるようになりました。ある意味 AI って創造のパートナー、そんな感じになってきました。私たちが生活や仕事で使うだけではなく、さまざまな分野、医療や金融、教育や製造業、他にも専門性が求められる分野に AI は導入されてきています。医療では病気の早期発見でしょう。金融では投資判断のサポート、教育では一人一人のレベルに合わせた学習支援にも役立っています。最近読んだ雑誌の記事に、主な進化の要因は大きく3つあるって書いてありました。1つ目はビッグデータの蓄積。これだけスマホが使われている時代、私たちがインターネットやアプリを通じて生み出すデータって過去に例がないほど膨大ですよね。そのデータが AI にとっては学習の材料になります。大量のデータを使うことで AI はより正確な判断や予測ができるようになります。2つ目は計算能力の飛躍的な向上。 AI は複雑な計算を何度も繰り返して学習していきます。以前は計算に時間がかかっていたけど、今では高性能な CPU、GPU、それ以外の各種ハードウェア、そしてクラウドの普及によって短時間でものすごい大量の処理が可能になってきました。そして3つ目はアルゴリズムの進化。ディープラーニング、深層学習って呼ばれる技術が登場したことで、AI は経験から学ぶっていうことができるようになりました。これは脳の神経回路、専門家でないからよくわかんないんだけど、脳内の神経細胞、ニューロンがシナプスを介して複雑に接続したネットワーク、これを模した仕組みで画像認識とか言語理解の精度が飛躍的に高まりました。で、これからは AI はどうなっていくんでしょうか。予測できるのは人間との共同の進化ですよね。共に働く、AI は人間に変わるんではなくて、必要な場所で人間を補完して一緒に働く存在になる。この補完が重要なんだと思います。クリエイティブな仕事でのアイデアの補助、顧客対応のサポートやプログラムの補完など、これらはすでに始まっていますよね。先ほどの生成 AI であったり、ロボットであったり、また感情とか価値観を理解する AI もこれから登場しつつあります。これからの AI は人の気持ちをどこまで汲み取っていけるか、もしかしたら AI が人と人との間に入ってコミュニケーションを支える時代、そんな時代も来るかもしれない、もちろんまだまだ課題も多いですよね。 AI に依存しすぎた場合のリスク、使い方や影響の範囲とか、取り組むべき点も多いです。だけどそのリスクに目を向けながらも AI を使う時代に入りました。 AI をどう生かすか、そしてその中で人間がどう成長していくか、それが問われる時代になりました。最後に、 AI の進化は止まらないです。だけどその進化は人間の想像力とか判断力があってのもの、AI に仕事を奪われるかどうかではなくて、 AI と共にどんな未来を作っていくのか、そんな視点でこれからの時代を見ていきたいですね。 アンガーマネジメントについてお話しします。突然ですが、最近イラッとしたことありますか？買い物をしているときにレジで横入りされたとか、取引先のお客様から意味のないクレームをあげられたとか、家で子供が言うことを聞かないってことでつい感情が爆発しそうになる、そんなことあるんじゃないですか？怒りの感情は人間にとって自然なものです。だけど怒りに任せて行動してしまうと、後悔とか人間関係の悪化を招いてしまうことがあります。そこで登場するのがアンガーマネジメントという考え方です。アンガーマネジメントは1970年代にアメリカで生まれた心理トレーニングの一つ。怒らないことではなくて、怒る必要があるときには上手に怒って、怒る必要がないときには手放す、それを目指しています。では具体的にどうすればいいんでしょうか？アンガーマネジメントの基本は6秒ルールです。怒りのピークは長くても6秒しか続かないって言われています。この6秒をやり過ごすだけで感情的な爆発を防ぐことができるんです。例えば誰かにカッとなったとき、すぐに言い返すんではなくて深呼吸を3回する、心の中で6秒数える、その場を少し離れる、といった方法が効果的です。6秒の間に脳が理性的な判断を取り戻す、そんな余裕が持てるんですね。感情的になるのも脳の仕組みの一つで、理性的になるのもこれもまた脳の仕組みの一つなんです。次に自分の怒りの裏側にある感情に気づくことも大切です。怒りの奥には実は悲しみとか不安、期待が裏切られたとか、そんなことが潜んでいる時が多いんです。例えばプロジェクトメンバーの行動に対して指摘、言い換えれば怒ってしまった時、その本音はできるようになってほしいとか、信頼しているからこそっていう期待だったりします。であれば大きな声を上げて怒るんじゃなくて、冷静に考えればもっと違う、もっと行動を促すためのいい方法があるはずです。怒りの奥にある本当の気持ちに気づくと、自分の感情を客観的に捉えられるようになるんです。もう一つのポイントは、何々すべき、べきという思い込みに気づくことです。時間を守るべき、挨拶はすべき、普通はこうあるべき、でも自分のべきは他人にとっての当たり前ではないことが多いんです。このギャップが怒りの火種になります。自分のべきにとらわれすぎず、相手には相手の考え方があると受け止める、そんな柔軟性を持つことで怒りを手放しやすくなります。アンガーマネジメントは感情を押し殺すことではないです。むしろ自分の感情に正直になってうまく扱うこと、怒りをエネルギーに変えてより良いコミュニケーション、そして より良い行動につなげることができるんです。あ、怒りっぽい自分を責める必要もないんです。怒りを感じるのはそれだけあなたが大切にしているものがあるからなんです。意識していくことはその感情とどう向き合ってどう表現していくか。ぜひ今日から、今から6秒ルールを試してみてくださいね。生きている限り悩みや苦しみはあります。生きている限り困難とか失敗も幾度となく経験します。そんな時、自分の力のなさを感じたり、人間関係の難しさに頭を抱えたり、人生におけるさまざまな経験と変化、それは私たちを内面的に育てて深めてくれる、そんなプレゼントなのかもしれないです。今日の言葉、生きることとは変化することである。変化することとは成熟することである。成熟することとは自分自身を創造し続けることである。アンディ・ベルクソン。人は変わることに恐れを感じることがあります。ですが、変わること、変化することは生きているからできること。変わることで自分の成長を感じ、成長し続けるためには自分の可能性を信じて、あり方を創造し続ける。今日もありがとう、感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。